皆さんこんばんは。それではイエス・キリストの御名によってオープン礼拝を始めていきたいと思います。はじめに心を神様に向けて静まっていきましょう。それでは賛美を捧げていきたいと思います。今日は初めに王国は永遠にという賛美を歌っていきたいと思います。私たちの神様は今この瞬間も天の御座ですべを治めておられます。私たちはその永遠のご支配の中で生かされているという喜びを持って皆を褒めてたえてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちください。
主はなさき深く、主はなさき深く、
について今この場所でという賛美を歌っていきます。私たちが生きるこの場所、この世では苦しみや悲しみ、虚しさがあり、目を背けてしまいたくなるような現実があります。しかし私たちはその現実を心に留めて、私たちのために死んでよみがえってくださった主がおられること、弱い私たちを立たせて、立ち上がらせて、主の道へと導いてくださるということを覚えたいと思います。歌っていきましょう。この場所で主を見上げて、今この場所で主の栄光のために主に従います。見前に出て行き、今この場所で生きていく。この場所で主を見上げて、今この場所で主の栄光のために主に従います。見前に出て行き、今この場所で生きていく。今この場所で、この場所で主を見上げて、今この場所で主の栄光のために主に従います。前に出て行き、今この場所で生きていく。それではメッセージの前に、あなたを讃えという賛美を持って備えていきましょう。 を称え、します。どうぞお座りください。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。今日もここまであなたが一人一人を守り導いてくださったことを感謝いたします。これからあなたの御言葉を聞いていきます。どうかあなたの御言葉によって私たち一人一人の心を砕いてください。私たちが歩むべき道をどうかこの時間お示しくださいますようにお願いいたします。そしてどうか御言葉を握って歩むことができるようにどうか助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
こんばんは。それでは、本日の、御言葉を、お読みいたします。伝道者の書6章10節から7章12節。伝道者の書6章10節から7章12節。新改訳2017ですと旧約の1146ページにあります。それではお読みいたします。存在するようになったものはすでにその名が付けられ、それが人間であることも知られている。その人は自分より力のあるものと言い争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろうか。誰が知るだろうか。影のように過ごす虚しい人生において何が人のために良いことなのかを。誰が人に告げることができるだろうか。その人の後に日の下で何が起こるかを。名声は良い行為に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔が曇ると心は良くなる。知恵のある者の心は喪中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。知恵のある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音のよう、これもまた虚しい。虐げは知恵のある者を狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。ことの終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。軽々しく心を苛立たせてはならない。苛立ちは愚かな者の胸にとどまるから。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。資産を伴う知恵は良い。火を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。前回は伝道者の書からこの世において幸せを見出す可能性があるということを学びました。しかし神が人に与える幸せは心に静けさがなければ味わうことができないということも申し上げました。例えば ご飯を楽しむためには思い煩いがないような状態でないといけないということを確認しました。本日の箇所においては知恵の大切さについてもう一度確認されています。知恵は虚しいものでありながらも有用であるということを伝道者は一貫として主張しています。しかしそれが良いものであると分かったところでそれを簡単に得ることがなかなかできません。このように知恵を簡単に得られないと申し上げますと日本語的な感覚からするとその意味がピンとこないのではないかと思います。伝道者がここで言う知恵とは何かその一面を先に解説しておきます。伝道者が言う知恵でここで大切になってくる一面とはこの世を真剣に生きる力のことであります。つまり知恵を得るということはこのように真剣に向き合うことができるようになるということです。例として人が死んでしまうということ、自分の日々の生活は大したことがなかったということ、笑えないさまざまな現実があるということなどの事実に真剣に向き合うこと、こういうことが知恵と関わります。このような情けない人間の現状を人は覆い隠そうとします。楽しんでいるかのように装うこと、笑ってごまかすこと、歌を歌うことなどいろいろな方法で人は日々悲惨な現実から目を背けてしまいます。そのような所作は単なる弱さではなくそれは神に対する背きであり愚かさであります。逆に知恵を得るということは勇気を出して真剣に自分の人生と向き合い決着をつけるということです。しかし目を背ける堕落的な性質を変えるのは容易なことではありません。それができる人はいるのでしょうか。正しい方向に数歩歩んでからすぐにきれい事を言い出して後戻りするのが限界だというのが人間の現実ではないでしょうか。さて前回共にお読みした6章7節から9節には次のように書いてありました。試訳をお読みいたします。人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその欲は満たされない。というのも知恵のある者は愚かな者より何が勝っているだろう。人の前でどう生きるかを知っている極貧の人は何が勝っているだろうか。目が見えることは欲望の一人にある気に勝る。これもまた虚しく風を追うようなものだ。知恵は虚しいものでありながらも愚かさよりも勝っています。目が見えるつまり現実に真剣に向き合える力が良いものであるということは自明で、だからこそ勝っているということでしょう。続く10節から12節では次のことが言われています。6章の10節から12節。存在するようになったものはすでにその名が付けられそれが人間であることも知られている。その人は自分より力のあるものと言い争うことはできない。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろうか。誰が知るだろうか。影のように過ごす虚しい人生において何が人のために良いことなのかを。誰が人に告げることができるだろうか。その人の後に日の下で何が起こるかを。この10節は少し難解な箇所ですので、丁寧に解説しておきます。10節冒頭の存在するようになったものはすでにその名が付けられという言葉についてですが、これはすでに存在するものが何なのかを見ればわかるという原則を言っているようです。例えばそれぞれの動物が何かということが革新的なことについては見ていればわかるものです。 その原則は人間にも適用できるということが、それが人間であることも知られているという言葉において言われているようです。人間の限界は何か、その上に位置する存在は誰なのか、その下には何があるのかなど、すべて人間には知られているということです。続く、その人は自分より力のあるものと言い争うことはできないの部分ですが、勝てない相手と言い争っても仕方がないというようなことを言っているようです。このより力のあるものとは神のことだと思われます。するとここで前提となっていることは、人間は自分たちの存在について神と日々言い争っているような状態になっているということになります。自分たちは立派な存在であると言っているのでしょう。その神と言い争う姿というのが十一節において描写されています。多く語ればそれだけ虚しさを増す。それは人にとって何の益になるだろうか。結局神と言い争っても無益であります。するとその言い争いの言葉はただ自分に言い聞かせているだけであるということになってきます。いくら人間の尊厳について持論を展開しても、また人間の可能性や夢について語っても意味がありません。言葉上では意味があると感じられるかもしれませんが、現実に照らしますとその言葉は蒸気のように消えてしまいます。自分の言葉に興奮しているに過ぎない人間の姿が浮かび上がってきます。12節においては、10節から11節において語られたことが再確認されています。人は口ではいろいろなことを知っているかのように語りますが、実際には何も知りません。人間を過大評価している人が、いざ人がどう生きるべきかを語ると虚しい言葉ばかりが出てきます。また時代にもまたどの時代にも未来を知っているかのように語る人たちがいます。現代で言えばそれは学者でしょうか。そのような人たちが経済や政治の未来を語って、時には当たってもそれはたまたま当たっただけであり、知っていたわけではありません。それにもかかわらず人間はそのような学者のような人たちに大きな期待を持ち、自分の心の拠り所とします。確かに人間的な知恵には限界があり、限界に挑戦する方向性で知恵を追求しても虚しさしかありません。しかし人間の限界を認めて現実を心に刻む方向に働く知恵は有用であり、それは人を生かします。ただ冒頭で申し上げました通り、問題は知恵を得るのが簡単ではないという点にあります。理解するべきことが簡単であっても、その簡単なことを理解するのを阻害する人間の罪的な性質があるからです。そのことを7章1節から12節は語っているようです。この部分は短い格言のような言葉により構成されています。それぞれの言葉について少しずつ解説を加えてまいります。それでは7章の1節から2節。名声は良い交友に勝り、死ぬ日は生まれる日に勝る。祝宴の家に行くよりは墓中の家に行く方が良い。そこにはすべての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。ここで言われる、死ぬ日とは、自分の死ぬ日のことを言っているのではなく、他人の死ぬ日のことを言っています。したがってここで言われていますのは、墓中の家に行って自分が行き着く先を考えるのが良いということであります。つまり、人が死んだとき、その人の人生は一体何だったのかということを考えるのが良いということが言われています。より正確に申し上げますと、墓中の家で人は死について考えるというよりも 考えざるを得ない状況に置かれるという言い方が正確であります。2節の最後にはそれを心に留めるようになると書いてありますが、これは自主的にそうするのではなく、そうせざるを得ない状況に置かれてしまうと言っているようです。周りの人が泣いていれば自分をごまかすことができなくなってしまいます。ただしここに書いてあるのは心に留めるということであり、それで人は変わるとは書いてありません。一瞬それが心に留められ、その後にはすぐに忘れられるのが現実でしょう。しかし、心に留められる瞬間があるだけでも良いことだと言われています。ここで、一度一節の冒頭に戻ります。ここでは名声は良い香油に勝りと書いてあります。香油というのは良い香りを放ちますが、それは表面的なものだと言えます。そのようなものよりもその人の本質を表す名声の方が良いものだと言われています。伝道者はこのように人を表面的なことからより本質的なことへと導いています。続く3節は主役をお読みいたします。3節、悩みは笑いに勝る、顔が曇ると心は良くなる。ここでも本質的な解決が良いと言われています。悩みは初めには苦しいものの、それに向き合うと心を良くする、そういう効果があると言われています。ここで前提になっているのは、笑いの道を選ぶ人の心は良くならないという点です。悩みがなかったことにして笑うことは可能なのですが、それは表面的な解決に過ぎず、心は悪いままだということです。綺麗事ばかりを言っていますと、次第に違和感のある笑顔になっていくのではないでしょうか。しかし、笑ってごまかさずに悩みに真剣に最後まで向き合うことができる人はいるのでしょうか。ここで言われていることは、人が思っている以上に難しいことではないかと私は考えます。7章の4節お読みいたします。知恵のある者の心は夢中の家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。ここで言われる知恵のある者のようになることは非常に難しいことではないでしょうか。知恵のある者の心が夢中の家にあると書いてありますので、実際に葬儀に足を運べば良いということではありません。葬儀がなくても夢中の家に心があるということです。このような日常そのものが悲劇ばかりであり、だからこそ心が常に夢中の家にあるということではないでしょうか。ただし、だからといって知恵のある者はずっと嘆き悲しんでいるということではありません。その心が夢中の家にあると書いてありますが、その心が悲しんでいるとまでは書いてありません。悲劇の中であっても、そこで深いところにおける喜びを見出すことも可能です。しかし、人の心は通常楽しみの家にあり、喜びの雰囲気を楽しんでいるだけの状態なのではないでしょうか。続けて7章の5節を読みいたします。知恵のある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚か者の歌には内容がなく、ただ音を楽しんでいるのを人生の喜びと勘違いしているだけのということがありえます。そう言ってみればそれが愚かであることは明らかですが、それでもそれに流されて満足してしまうのが人間です。それにしても愚か者は周りの人までその偽善に巻き込むという性質を持つことを考えますと、一緒にいるだけで危険だというまで言えるのではないかと思われます。逆に知恵のある者の叱責は人 人にとって有益であります。その人の本質的な欠陥を本人に見せしめるからです。しかしそれを聞くかどうかは聞く人に委ねられているということがここでは前提となっています。知恵のある者の叱責を聞く、つまり聞き入れて真剣に考えることが大切です。しかしそのような人はいるのかとここでもまた思わされます。7章の6節を読み出します。愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音のよう、これもまた虚しい。ここで言われている茨は火に入れると大きな音で弾けるもののすぐに燃え尽きてしまい火力はない種類のものだったようです。つまりここで言われていることは、愚か者の笑いは非常に印象深く有益であると主張するかのようですが、本質的なところでは何の役にも立たないということであります。しかしそれには人を欺く力があるという面があり、それは危険であり侮ってはなりません。ただここで言われているのは、笑ってはいけないということではありません。その笑いの質が愚かであるかどうかを見極めなければなりません。最後に、ここで、虚しいという言葉について補足しておきます。これは笑った後に虚しさを感じるということを、そういう現象を言っているのではなくて、むしろ笑いに固執していると本人の心は真実からさらに遠ざかっていくというような意味だと思われます。続けて7節を読み出します。しいたけは知恵のあるものを狂わせ、賄賂は心を滅ぼす。時には、笑いが人が真剣に考えることを妨げるのと同様、この世には人が知恵の生き方をすることを妨げるものが数多くあります。虐げられますと人は本質的なことを忘れ、感情的になってしまい、知恵には意味がないと考えてしまいます。また賄賂をもらいますと正常に考えることができなくなってしまいます。続けて8節、ことの終わりはその始まりに勝り、忍耐はうぬぼれに勝る。人が何らかの取り組みを始めるときには期待や夢があります。しかし終わる頃にはその虚しさが露呈してきます。おそらくそういった理由で終わりの方が良いと言っているのでしょう。しかし現実において人間は終わりにきれい事を言って悪かったものも含めて良いこととして片付けます。したがって人に求められるのは物事をじっくりと検証して見抜く忍耐だと言えます。8節後半はそのことを言っているのではないかと思われます。自分が頑張った取り組みは良いこともあったが、それ以上に悪いことも苦労もあり、最終的には虚しかったと結論付けられる忍耐力が求められます。忍耐のない人は我慢できず、すべてが良かったかのように片付けてしまいます。もう一度8節の後半をご覧になってください。ここには忍耐はうぬぼれに勝ると書いてあります。どうやら忍耐のない状態はうぬぼれと同じだと言っているようです。人間は終わりをきっちりと見届けずに、すべてが良かったこととします。それは無害なことに思えるかもしれませんが、神にはそのような姿勢はうぬぼれに見えているようになことがここで言われているのかもしれません。続く9節は詩訳を読ませていただきます。9節、慌てて心を悩ませてはならない、悩みは愚かな者の胸にとどまるから。3節においては悩みは笑いに勝ると書いてありましたが、 9節は一見それに矛盾するかのように見えます。しかしそのような読み方をする必要は必ずしもありません。9節の方は慌てて心を悩ませるのが良くないと言っていますので、別のことが言われているのだと思われます。つまり人生で何らかの悲劇が起こったときに突然悩んでしまう状態を、そういう現象を言っているのではないかと思われます。お金を盗まれた、仕事で挫折を知る、家族が分裂してしまったなどがあり得るでしょうか。知恵のある者の心は初めから夢中の家にありますので、不意に何らかの悲劇が起きてもそれほど慌てないということが言えるのではないかと思います。つまりそういうことが起こり得ると最初から理解していますので、慌てて悩みません。しかし愚か者は物事が起きたら慌てて心を悩ませてしまいます。9節の後半には興味深いことが書いてあります。悩みは愚かな者の胸にとどまるからと書いてあります。愚か者本人はすぐに自分を慰めて悩まないようにするかもしれません。しかしそれでは悩みの根本的な解決にはなりませんので、その悩みは愚か者の胸にとどまると言われているのだと示唆されています。愚か者は悩まないことが得意に見えて、実は常に悩みを胸元に抱きかかえているような状態にあるというのは皮肉なことであります。逆に積極的にこの世の悩みに向き合った人が悩みを胸にとどめないで済むのです。7章の10節お読みいたします。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるのではない。ここで言われるどうして昔の方が今より良かったのかという言葉は、現実に向き合っている知恵の言葉のように見えて、実はそうではないと伝道者は主張しているようです。今が良くないという視点は正しいのではないかと思われますが、昔の方が良かったという主張は偽りで問題だと言っていると解釈することが妥当ではないかと思います。毎日を知恵を持って見届けていれば、人間の望むような日はないと思うのが自然です。浮き沈みがあるのは自然ですが、必ず苦労や悩みもついてきて、それほど高評価に値するような時代はありません。結局すべてが虚しいのであります。つまり、どうして昔の方が今より良かったのかという言葉は、現実に向き合っているようで実は現実逃避です。真剣にこの世と向き合っていません。むしろこのように考えていますと、現実がもっと見えなくなってしまいます。続けて7章の11節から12節お読みいたします。資産を伴う知恵は良い。火を見る人に益となる。知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知識がその持ち主を生かすことにある。ここでは7章で初めて積極的なことだけが語られています。資産を伴う知恵は良いと言われています。これは驚くべきことではないでしょうか。知恵というものは人を立派な人にする、自立させるなどのようなことが言われていません。ここでは資産を伴う知恵が良いと言われています。つまり資産を楽しむのが知恵だと言っているようです。つまり知恵は人に現実を真剣に見させるという側面がありますが、それと同時に現実を真剣に見て理解した人に資産を楽しませることができるという側面もあるようです。ここで言われている 持ち主を生かすというのは、12節ですね。長生きさせると捉える学者がいます。しかしこれはむしろ本当の意味で生きさせるという意味なのではないかと私は考えています。例えば悩みを胸に抱きかかえながら生きている愚か者は本当に生きているのでしょうか。すでに死んでいると考えるのが妥当ではないでしょうか。しかし知恵は人を本質的な意味で生かす力があるというのが伝道者の主張するところなのではないかと思います。いかがでしょうか。12節まで読みますと知恵の道が良いということが当たり前かのように感じられるかもしれません。しかし本日の箇所においてはそれに至るのがいかに難しいのかという点が集中的に語られています。笑うこと、楽しみの家に心を置くこと、心にとって気持ちが良い歌を聴いていること、賄賂を受けること、毎日の生活を正しく評価せずに短絡的に考えて気楽に生きること、昔の思い出にふけることなどが癖になってしまっているのが通常の堕落した人間の姿であります。また愚か者は言葉では大きなことを言い、人間を過大評価し、未来までわかるとどこかで考えています。しかしそれは言葉の上のことでしかありません。実体も何もない言葉です。しかし愚か者の頭はそのような言葉で満ちています。口では希望や夢を無責任に語りますが、心は悩まされて疲弊しています。つまり世の中について真剣になれないような習慣が根付いて、さらにその思想は真剣になることを妨げます。それは神の目にはうぬぼれに見えるということを確認した通りであります。逆に知恵のあるものは大きなことは考えません。すべては虚しいと思い、多くのことを語らず、例えば未来のことなどが分かるとも考えません。その心は夢中の家にあり、悲しみと悩みは知り、短絡的に楽な方に流れず、忍耐を持って毎日を適正に評価します。しかしその結果として知恵のある者は悩みを胸に抱えず、その心は良くなり、資産を楽しむ能力が備えられます。そのような知恵のある者が本当の意味で生きることができているというふうに言えます。現代に照らしますと、現代は知恵の道を歩むのはさらに難しいのではないかと思います。一例を申し上げますと、知恵のある者の叱責を聞くという言葉がありましたが、現代は叱ることが悪いとされる時代で、その結果誰も叱ってくれません。ハラスメントという概念が少し行き過ぎている時代でもあり、知恵がある人であればあるほど悪さを見てもそれを叱らず距離を取るのではないかと思います。叱られる機会がないので、人それぞれが一層強い自制心を持って自分で自分に厳しくしながらやっていかなければなりません。しかし、それを言うのであれば伝道者の書自体もはっきりと愚か者が誰なのかということを語りません。愚か者についてその特徴と危険性について語りますが、読んでいるその人がまさにその状態にあるということまでは言いません。自分で気づかなければなりません。そういう意味では知恵の道はもともと一人旅だということが言えます。周りにとらわれず自分で考えて歩き出さなければなりません。しなければならないことは本日の箇所において多く指摘されていますが、 まず手短なところで始めるのであれば、一日の終わりに今日取り組んだことはどうだったのか、何の意味があったのか、正直に評価するところから始めるのはいかがでしょうか。それは自分の期待に見合ったのか。そのような取り組みを根気強く続けていきますと、うぬぼれていられなくなります。自分はそこら辺にいるおじさん、おばさんと変わらない同じ人間だったと思い出すことが可能となります。お祈りいたします。心をご覧になる天の神様、本日は伝道者の書を通し、人があらゆる方法で現実から目を背けて罪の中に生きていることを学びました。また私たちには無害に見える現実から目を背ける姿勢が、あなたの目にはうぬぼれているように見えているということも学びました。そのような姿の人間には救いが可能なのかどうかと問わざるを得ません。どうぞあなたのお叱りを恵みとして受け入れられる心を与えてください。悲劇さえも私たちに必要なあなたからの恵みとして受け入れさせ、悲しみに伏しつつ歩む知恵の道を歩ませてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉に応答して求めてという賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなたの声、 それでは礼拝の最後に神の国に生きるという賛美を持って週間の歩みを始めていきたいと思います。
Thank you.
を信じて、
あなたを信じて、
どうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わりにします。